みんな集まれ、ハッピーボンバ
はい、こんばんは。みんな集まれ、ハッピーボンバー、この番組はですね、新サーバーシアスのスタジオ 7S からお送りしています。この時間はですね、私中野天がお送りします。阪神ファン、特にコアな阪神ファンのための、月1回のトレーニングジムを題しまして、中野天の月刊トラトレということでお送りいたします。で、今回はですね、本当に熱い阪神ファン、もう本当に阪神ファンの大先輩をお呼びしています。まずお名前ご紹介いたします。有限会社ビッグフィールド代表取締役、大畑明人さんでいらっしゃいます。はい、
はい、こんばんは。
はい、どうぞ。じゃあこの後、はい、じっくりとよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ハッピー
それでは改めましてご挨拶です。今日お越しいただいたのは、有限会社ビッグフィールド、代表取締役大畑明人様でいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。なんか非常になんかこう、はい、ラジオ慣れというか。
いやいや全然、
よく、はい、おしゃべりとかラジオとか出られるんですか。
はい、2回ほど出たことがあります。
2回も出てるんです。はい、すごいですね。はい、またその辺のこともですね、はい、伺えればと思うんですが、
分かりました。
まあ、はい、まずは阪神ファンとしての、
はい、
つまり阪神ファン歴、
はい、何年で、
はい
はい、まあ、年齢はコアですね、確かに。
はい、はい、
何年でしょうね、
はい、
小学校6年中学1年ぐらいですね。
はい、
はい、もともとね、南海ホークスのファンだったんです。
あ、南海ホークスね。なるほど。はい、
で、はい、ノムさんのファンやったんですよ。
ちなみに今おいくつでしたっけ。
59です。
59歳ですね。ノム、じゃあ、ノム、はい、4番キャッチャー、ノ
ムラ4番キャッチャー監督、背番号19番、私も、小学校時代つけてました。
は
いはい、で緑の、はい、ちょっと緑のラインの入ったユニフォームを着てました。ただその後ですね、
はい、
阪神に田淵が入ってきまして、
はい、
で、はい、テレビで、やっぱりテレビの力強いですよね。も
うい
つの間にか阪神ファンに変わってしまってました。
そうだったんですね。はい、なるほど。
はい、
でそれからもう、まあ、阪神ファンで、
はいはい、そうですね、
はい
はい、
で甲子園球場も何回か行かれたりとか。
当時は割と行きましたね。最近はちょっとあまり行けなくなったんですけどね。はい、ただ、5月の16日、
はい、
実は西宮の、ね、友人がいるんですけども、はい、西宮市民を招待すると。でそれについて行ってもいいっていうあれなんで。
なるほど、
はい、私ついていこうかなと思ってるんです。あ、はい、ちょっと久しぶりに甲子園行けるなと。
そうなんですね。
はい、
一応ご存じない方のために、はい、これ会社の住所が大東なんですけど、はい、
住の道なんですよ。
で、はい、住の道に押す、
はい、はい、そうです。事務所も
事務所も、
はい、
だから大東市民なんだけど、はい、まあ、西宮市民についていけば。
そうです、そうです。はい、
まあ、
それは OK らしい。
OK と、はい、ですね。はい、うまいな。
いやいや
僕もかな。これ、まあ、そっか、西宮の友達に頼みばいいね。オッケーっていう、はい、
まあ、企画もんらしいですよ ね、はい、毎回やってないみたいですけどね。
あ、そうなんですね。はい、でそれでまあ見に行かれる
という
ね。はい、はい、うん、じゃあ、まあ、最近のことは、まあ、はい、あまりご存じないかもしれないですけど、はい、逆にその、まあ、田淵時代。
そうですね、
田淵江夏時代か。
田淵江夏時代ですね。はい、まあ、当時のスタメン、はい、今でも、うん、多少言えます。
お、いいですね。
はい、1番セカンド中村克弘、うん、
あ、中村克弘。
2番ショート藤田大吾。3番ライトラインバック。
お、
4番キャッチャー田淵。
うん、
5番ファーストブリーデン。
お、
6番誰やったかな、 今ちょっとど忘れしました、はい、それと7番センター池田やったかな、
うん、
8番サード、うん、後藤または大倉やったんですよ。
なるほど。
で、はい、実はその後に、はい、8番サード掛布が登場するんです。
あ、なるほど。
当時8番です、で、最初ですね、私ちょうどね掛布が、デビューした時に、守備要員やったと思うんです
よ。
で9回ぐらいに、サードを後藤か送るか忘れましたんですけども、に変わりまして掛布と、でその時初めて掛布の名前聞いたんですけどね、はい、たまたま巨人側に座ってました。
お
で周り巨人ファンばっかりだったんで、掛布っておもろい名前やなと巨人ファンのやつらが言うてました。布団みたいな名前やなとかねで、まあ、当時はね、まあまあそういう選手もおるんかなと思ってたんですけども、それがね恐怖の8番ということで、なんか2日ぐらい続けてスリーランを打って、そこから打順がだんだん7番、はい、6番、はい、5番と、はい、上がっていきましたよね当時は、はい、でその頃田淵がちょっと調子悪くなってきてね、かなり太ってきて、
なるほど、
はい、で最終的に、まあ、田淵は西武に、はい、うんうん、トレードされてしまったんですけどね、で、まあ、西武で頑張れ田淵君っていう俳優になりましたよ、ね、俳優じゃないか
なんか漫画のキャラクターね、はい、
そうなんですよ、はいはい、だからまあ当時はよく見てましたね、田淵とか、うん、池田とか、巨人戦でよく打ってましたんでね、
あ、
特に田淵は巨人戦で3連発よく打ってましたんでね、
お
なんかね記録がありましたよ、1試合3ホーマーを2、3回続けてるんですよ、
ね、
だからその頃の印象がすごく強いですね、はい、でも優勝はなかなかしてないんですよ ね、まあ、ね、そこから長いこと、ね、
ね、
はい、でそれからやっとこさが、まあ、バース掛布岡田の、とこまで行くんですけども、長かったですよね、まあ、20年以上ね。
そうですね、23年、はい、21年か、
ね、21年ですね、はい、
はい、
道頓堀行きましたよ。
お
飛び込まなかったですけどね、はい、まあでもね、あの当時道頓堀とか梅田とか、はい、その日に夜に行ったんですけどね、外人が来るたびに、うん、白人の外人が来るたびに、みんなで胴上げですよ、
はい、あ、バース
全然、そうそうそうでまたバースに似た人とか通るんですよ、
あ、なるほど、
はい、その人お父さんで良かったですよね、
まあね、その人お父さん
の、その人お父さんの事件になってましたけどね、
ちょっと事件ですけどね、
はい、
ま
あ、そんなことはありましたね、それとか、はい、大阪でその阪神タイガースタクシーみたいなね、
う
もうちょうどこの黒と黄色の、
お、
うん、もうそれが走ってきたらみんなめっちゃ盛り上がったりしてですね、
まあ、盛り上がりますよね、
うん、梅田のちょうど立橋の上から、うん、そのタクシーがたまたま通るんですよ、
お
あれたまたまじゃないと思うんですけど、
ね、まあ、絶対たまたまじゃないです、
ね、じゃないですよね、多分ね多分走りに行きたいなと思う、まあうね、店に行きたいなと思うんですよ、
はい、
はい、まあ、そんなこともありましたね、
はい、そうです、まあ、そういうね、はい、まあ、スーパー、まあ、田淵本当スーパースターだった頃と、
はい
ね、でその後、まあ、掛布がこう上がっていって、まあ、4番サード掛布になりって、ね、はい、まあ、その辺を、まあ、ご覧になってたということですね、
はいはいはい、だからそこからはちょっとね、あんまり最近はその、夜もちょっと忙しくなってきたので、リアルで見ることはできなくなってるんですけどね、でもやっぱりね、うん、阪神は特別ですね、はい、
そうですよね、
はい、
はい、で、まあ、本当に、ね、阪神特別にされ、はい、ね、してらっしゃるなっていうのが、
はい、
すごく伝わるのがですね、はい、大畑さんは、はい、そのまあ、会社はですね、まあ、採用、はい、まあ、はい、求人広告の総合代理店だったりとか、はい、まあ、求人のウェブを作られているんですけども、はい、異業種交流イベントを主催されていると、
はい、
で、最近お立ち上げになったのが、はい、てかまあ5月7日、はい、
5月7日です
に、ね、スタートしたのが、はい、主政クラブという、はい、まあ、これご存じない方もいらっしゃると思うので、
はい、
ま、守備の守るに、はい、なる、
はい、
成田の成ですね、
はい
はい、主政クラブの阪神尼崎会場というのを立ち上げました、
はいはい、
阪神尼崎会場なんですが、はい、最寄り駅は JR 尼崎駅です。
ですちょっとややこしいんですけど、ね、
ちょっとややこしいですけど、はい、浜ちゃんとかね、ちゃ
んもね、そうなんですけど、ね、
違うんですね。
まあこれはね、はい、公式的には、はい、阪神タイガースとは何の関係もないので、
はい、
公式的には言ってないんですけどもね、まあこの宣伝チラシ見ていただいたら分かると思いますけどもね、
はい、
まあ、ここでは思いっきり言わせてもらいます。
そうですね、
気持ち半分ぐらい入ってます。
ちょっと宣伝チラシがね、はい、ラジオだと見えないんで、はい、どうなってるかっていうと、はい、まあ、要は黄色バッグに黒い文字です。
そうです。
はい、はいはい、もうだから遠くから見たら、はい、絶対阪神タイガースのチラシやなっていうね。はい、
でね、はい、まあ、JR 尼崎の駅前が会場になってるんですけどね、ホップインというホテルなんですけどね、でそこで毎月第一月曜に交流会をやるんですよ。
第一月曜、
はい、うん、でなんで阪神ってつけたんやという話なんですけどね、
はい、
まあ、簡単に言いますと、はい、神戸と大阪を交流できるような会場にしたいと、はい、で神戸に今5会場あるんですよ。で大阪が10会場以上ありまして、はい、で全国で140ぐらいの会場があるんです、
う
ん、でまあ、今度阪神尼崎会場っていうのを、うん、まあ、私代表させていただくんですけどね、はい、立ち上げることになりまして、で、まあ、割とみんな阪神ファンなんですよ。
なるほど、はい、割と、
はい、割と、ね、割とって言いますのは一人だけ巨人ファンを
多
いんです。おおでね、みんなその世話人言うんですけどね、
はい、
世話人は、はい、黄色の入ったハッピーを着るんですよ。あ、やっぱりその予定なんですよ。ただ一人だけ俺オレンジ着たいっていうやつがおったんで、はい、そいつはもうほんならオレンジ着ようおもろいやないかと。
それいいんですね。
そうそうそう、
それ思う人
ですね。もう認めてるんですよ、一人だけね、
一人だけオレンジ、
ほんでヒール役でなってくれと。
あ、ヒール役ね、
はい、ヒール役なんですよ、ただ彼がおもろいのが、はい、ハイヒールを作ってる靴職人なんですよ。
おお、
う
ん、
だからもうヒール役にヒール役でしようかと。
なるほど、
うん、いうことなんですよ。
すごいですね、
はい、
主催クラブでもヒール役、はい、で実際の商売はハイヒール、
はい、ハイヒールなんですよ。
はい、
でね、実は阪神尼崎会場の一つ前に芦屋会場っていうのができたんですよ。で芦屋会場はどこでやるかというと竹園なんですよ。
お
だからジャイアンツの
宿舎ですね、
はい、なんですよ、だから、はい、その裏ではそれに対抗してるという
、はい、なるほど、
はい、そういう意味もありましてね、
すっごいなんかプロレスみたいなストーリーありますよね、
はい、そうです ね、もうすぐ近所なんですけどね、
はいはいはい、
だけど、まあ僕ら一応ね、まだ、世話にも未経験の人間ばっかりなんで、まあ、兄弟会場と、今は兄貴として立ててますけどね、はい、まあ、そのうち多分、喧嘩になるかなとまあ全然違うカラーになるんでね、まあ、ほんまに伝統の、一戦中か、仲良く、そういう意味で仲良くしていきたいなと思ってるんですよ。
いいですね、伝統の一戦で、
はい
ね、はいはい、阪神対巨人のように、
ね、そうです、
はい、阪神尼崎対芦屋会場と、は
い、そうです、竹園のね、
竹園ね、
はい、
竹園ね、
はい、でまあ、はい、おかげさまでね、うん、5月7日は、はい、もう満員御礼、
あ、はい、
155人ぐらい集まってます。はい、で毎月第1月曜やりますんで、これは経営者の交流会なんですよ。で経営者または、はい、決裁権のある代表者、
うん、あ、なるほど、
だから、まあ、例えば専務取締役でも OK は OK
なんです。 OK、 なるほど、はいはい、
で本人しか参加できないん で会員の紹介が必要なんで、まあ、自分の、信頼できる、はい、お友達、あるいはブレーンの方を連れてきていただいて、
なるほど、
まあ、増やしていくと、まあ、そういう形になってます。はい、ですから、まあ、信頼できる方ばっかりが集まってお互いにビジネスをやりましょうと、うん、そういう会なんでね、だから、まあ、割と信頼性の高い、はい、形になってます。
あ、なるほどですね、はい、だから、まあ、はい、特徴としてはそうやってこう紹介なので、
そうですね、
まあ、はい、お互い信頼できる、
そうです、
まあ、誰か分かってるっていうのが特徴と、
はい、
他どんな特徴あります？
そうですね、まあ、ビジネスなんで他の交流会とかと勉強会とかと違ってもうズバリ仕事の話しましょうと、
はい、
で、まあ、自分の商品買ってくれ買ってくれじゃ面白くないんでね、まずその中で、はい、その会員の中で、はい、自分が何を買えるか買うことからスタートしましょうという、そういう会議の特徴です。
はい、
あ、じゃあなんかこうテーブル囲んで話
す、うん、テーブルね10人ぐらいでテーブル囲ん で、まず、まあ、自社、PR、
自社 PR して
するんです、でそれをテーブルチェンジして2回ほどやるんですけどね。で特徴が一番最初に集まった時に、はい、今度150、60集まりますけども、2列に並んで、全員で名刺交換やります。
全員で名刺交換、
これシステム的にやります、もう挨拶抜き、でこう一つずつ右へずれていって、とにかく100枚以上の名刺が一気に集まります。
あ、じゃあもうとにかくこう名刺を渡し合うみたいな、
渡し合う、必ずね、
必ず渡し合う、は
い、で、はい、今回ゲストの方が30名以上来られますので、はい、ゲストの方っていうのは例えば僕が4人ほどゲストさん連れていくんですけども、その方も一緒にやるんですよ、でゲストの方はその時に会に入るかどうか決めていただくんです。これはもう経営者は決断が命、
はい、
でもし万が一入らないとなると、集めた名刺はごめんなさい、ちょっと焼却してください。
なるほど、
ちょっとそこは厳しいです、
はい、
1回だけ参加してね、名刺だけ集めて明日から営業って、これちょっとずるいじゃないですか。
そうですね、
はい、まあ、会の趣旨にも反することでね、はい、まあ、そういう風になっております。
なるほどですね、
はい、
はいはい、
で、はい、まあ、ですから経営者の方で、もしご興味ある方がありましたら、お問い合わせいただいたら、
はい
はい、説明させていただきます。
はい、はい、分かりました、
はい、
じゃあ、
はい、あ、ごめんなさい、
あ、どうぞ、
ね、修正クラブ阪神天ヶ崎って入れていただいたらホームページ出てきますんで、
あるんですね、修正クラブ、はい、修正はもう一回言いますけど、
守るになるです、
なるですね、
はい、これ中国の古いことわざらしいんですけどね、はい、
ね、主政クラブの阪神天ヶ崎で売っていただいたらホームページが出てくるので、
はい、
まあ、そこでこう、まあ、あと他、はい、これ例えばこの、はい、立ち上げた方の世話人の方がどんな人かっていうのも見れ
ます。それも見れます、
はい、こういう人がおるんだなとか、
はい、
でこんな会場でやるんだなとか、
はい、
でそこからお問い合わせもできるということですね。
そうですね、
はい、
直接の申し込みはゲストの方はできないですけどね、まあ、紹介者見つけていただいて、
はい、
そこから入っていただければということですので、
はい、わ、
はい、
かりました、はい、じゃあ一旦休憩挟んで、はい、後半はお仕事のについて伺いたいと思います。
はい、
ハッピーボンバー、
はい、じゃあ後半はですね、はい、お仕事のことについてもお伺いしたいと思うんですけども、
はいはい、
さっきもちらっと申しましたけども、はい、まあ、採用までのこと採用後のこと、
はい、
何でもご相談くださいと、ね、いうことなんで、
はい、
まあ、主には、
はい、
こう求人、まずは求人媒体の
求人媒体が今ね、ここのとこ時代が急に変わってきましたんで、昔はブックタイプのね、
はい、
求人情報誌とか、紙媒体中心やったんですけども、最近は本当にネットに変わりましたんでね、しかもスマホが普及したんで、今みんなね、意識せんとインターネットやってますからね、
は
い、でそこで仕事探す人結構いてますんで、まあ、そっちがメインになってますね今は。
なるほどですね、はい、じゃあもうね、なんていうかこうなんか分厚い雑誌読んで、はい、パラパラパラページめくってって時代じゃなくって、もうスマホのちっちゃい画面で探すっていう。
そうですね、ほんで紙媒体がねなくなった原因、
はい、
まあ、これちょっと仮説なんですけども、コンビニの普及やと思ってるんですよ。コンビニで、
はい、
例えば昔やったらトロバイとかビーイングとかね、雑誌売ってました、でそれが100円とか200円で我々若い時買ったりしてたんですけども、それがねコンビニ立ち読み OK でしょ基本。
あ、なるほど。
だからそれを見て、
はい、
電話番号かけて、はい、表出て行って電話するんですよ。
なるほど。
買わないんですよ、たとえ200円でもお金払わない。だから有料情報誌全部ダメになって思ったんですよ。
あ、なるほど。
有料情報誌でね残ってるのはグルメキャリーぐらいなんですよ。あれはもう飲食店に特化してますからね、それ以外は全部ダメになりましたね。だから今はもうフリーペーパーですね。
あ、そうか、確かにフリーペーパーですね、
まあ、リクルートであればタウンワークとかね、無料情報誌に変わってしまいましたね、はい、ですから一気に紙媒体はそんな感じで、はい、で今もね便利なことでフリーペーパー見ても QR コード載ってますから、それスマホで読み取った情報全部入ってますから。
あ、なるほど、
お金全然払わないですよ。
なるほど。
情報には、はい、で、まあ、今本当に、ね、人手不足で、 特にこの心斎橋あたりでも飲食店とか非常に困っておられる方がたくさんいてます、でこれをやれば絶対人が来るっていうのはないんですけどね、今はやっぱり、テレビでコマーシャルやってるインディード、あれインディードってあの媒体じゃありませんのでね、
あれインディードって何ですかあれ。
あれはね、Google の、求人版の Google みたいな。
求人版の Google、
求人情報ばっかり上げてくるんですよ。集めてくるんです。集めてくるクローラーなんですよ。ですから、確かにね、世界最大の求人サイト言ってますよ、サイトちょっとちゃうような気が
する。サイトじゃないんですよね。
規約の中に、中の情報には責任持ちませんって書いてますんで、集めてるだけですから、一件一件見てるわけじゃないですか。
なるほど。
で、載せんの無料でしょ、確かにそうなんですよ、載せんの無料なんです、テキストデータでね、写真は載りませんけども、だから、例えば、飲食店とか会社とか、無料やからいうことで一生懸命皆さん入力してるんですよ、入力して、インディードの引き立て役になってると、数が集まりますからね、
数が集まるから、なるほど。
でそこでちょっとお金払いませんかと、検索上に来ますよっていう誘いが必ず来るんですよ。
なるほど、はい、
だからそんなんで、我々のクライアントでもね、最初はただや思ってやってたけども、気づいたら毎月10万円払ってるわみたいな。
10万円結構ね、
そういう、お金次第でやっぱり上に来ますからね。
なるほど。
だから普通のオーガニック広告と、普通の広告と、違いますけども、やっぱり上に来るのは強いですよ。
なるほど、
はい、そんな風な、
はい、なるほどですね。
で他の求人ページも開いますからね、ですから最近は、うちの戦略とすれば、会社あるいはお店のホームページを充実させると、ホームページにも求人欄を、そこを充実させる、あるいはもうホームページと別で求人ページを作ってしまう、でそれを充実させて、最後必ず見に来ますからね、ホームページ絶対、最近の人は、だから、本当にね、会社とか店作った時に法務局に登録する以上に重要です、ホームページっていうのがね、だからそこを最後に見に来るので、その上でも履歴書のやり取りメールでできるようにしてしまえば、一次面接そこでできますからね。
なるほど、
で会う時には、ホームページに例えば代表者の理念であるとか思いであるとかをちゃんと記しとけば、本当にマッチングする人が来てもらえます。はい、だその辺の戦略で今動いてます。
最高ですね。大畑さんのところはもちろんその媒体、いわゆる、インターネットの求人サイトも、いろいろ紹介するんだけども、プラス加えてそのホームページ、やっぱりよりこう求人が、よりこうその会社に合った人が来るような、来てもらえるようなホームページですね。
応募者集めればいいって話じゃないんでね。応募者集めすぎると、不採用になる人多いんで、その人は二度と来ないですから、
なるほど、
二度と来ないしお客さんにもなってくれないんで、 あまりね不採用出さない方がいいんですよ。
なるほど、
だから例えば一人採用するのね、10人から採用するのと100人から採用するの、100人の方がいい人来るってわけではないんですよ。90人不採用出すと、絶対後で誰も来なくなります
から、なるほどね、
だから、釣りするのにね、タイ釣るのに川へ行ってもしゃあないんで、やっぱりその狙ってる魚のおるところへ行かないと。
なるほど、
はい、その辺は私らはもう長いことやってますので、何でも聞いていただければと、思います、はい。
だからこうなんか今手元にパンフレットあるんですけども、本当いろんな求人媒体と契約されてて、でじゃあ自分とこの会社はこういう 魚というかこういう人が欲しいね、っていうと、それがいる、おる、よくそういう人が見てる媒体を紹介してもらえると。で
紹介というか、もうこちらで全部原稿も作りますのでね。
そうなんですね、
入稿まで全部やりますから、だからそこはもうお任せいただければ。
そういう、その会社の求める人が来るような原稿も考えてくれるし、
だからもう、最初にヒアリングをきっちりしておけば、どういう方を求めてるか分かりますのでね。
なるほど、
だから大体そのホームページとかその辺もセットで、こんなんでどうですかという提案はさせてもらいます。
なるほどですね、
はい、
はい、 とうございます。でも本当最近人手不足ってね、はい、いろんなところで、ねはい、言ってますね。
はい、はい、まあ、その割に ねええ会社ないとかみんな言ってるんですよね。
なるほどね、
うん、だからまあ日本は平和なんです。
なるほど、
お互いにもうちょっと我慢したらね、
なるほど、
かなりマッチングするんですけどね、
はい、なるほどね、はい、こうええ人が欲しいっていう方、うん、人手不足って言いながらこうなんか本当はええ人が欲しい、
うん、だからええ人って一体どんな人ですかっていつも聞くんですよね、うん、
なるほど、
はい、ええ人って何でも言うこと聞いて働いてくれる人、
あ、
残業タイムカード売ってから残業してくれる人って聞いていくと、
はい、
人ってどんな人やろ
う
ってそこで真剣に考えてくれるんですよ。
はい、なるほど、
だからそこから入っていかないと、
そうかそうか、
単にええ人おれへんって言うとったらね、うん、いつまでも来ないです。
あ、なるほどですね、はい、じゃあその求人側というか会社側も、はい、自分の会社にとってのいい人っていうのは本当はどういう人なんかっていうの
を、そうですね、そこをちゃんと、うん、はい、もう一回整理していただいて、はい、まあ、中小企業であれば自分が創業した頃から の、 思いをもう一回思い出してもらって、もう一回ちょっと棚卸しをしていただくと、事業の、
は
い、まあ、結構ね、うん、そうすると方向性が見えてきたりするので、うん、
はい、なるほどですね、
はい、
わかりました。
これ、はい、
これまたですね、はい、会社のホームページもあった、もちろんね、
はい、
ビッグフィールドさん、
はい、
もう一度ちゃんと会社名言いますと、
はい、
有限会社ビッグフィールド、
はい、
今ふと気づいたんですけど、
はい、
大きい畑だから
ビッグフィールドなんですね。ありがとうございます、はい、そうなんですよ、
はい、
もう単純な発想なんですよ、
はい、
だから人と企業を結ぶ大きな畑です。
大きな、人と企業を結ぶ大きな畑、
はい、
お
ビッグフィールド、
ビッグフィールド
大畑でございますと、はい、挨拶させていただくんですけどね、
はいはい、素晴らしいです、
はい、まあ、仕事とは関係ないんですけど、ちょっと私趣味で、
はい、
レコードが趣味でね、レコードを、
はい、
レコードの DJ まがいのことをやってまして、
レコードの DJ、
はい、ターンテーブル2つ用意して、でミキサーとパワーアンプと、
はい、
いつも持っていくんですよ、で店を貸し切りにしてもらいまして、でそこで交流会をやってます、はい、で大概私が、まあ、若い頃買い集めたレコードそのまま持ってますんで、彼らをステージに上げるためにやってるんですけどね、
はい、すごい。
で、まあ、今 CD ですけどね、CD の音ってちょっと乾いてるじゃないですか、
うん、はいはい、
レコードの音は潤いがあって、うん、でノイズもありますけどね、まあ、連続してますから、CD みたいに切られてませんから、だから CD ってね、はい、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、単なるインデックスなんですよ。
なるほど、
音楽じゃなくてね、
はい、
で上と下カットしてますからね、だからレコードはまあ全部そのまま入ってますし、ノイズとともに、だから若い方が最近よく来ていただくんですけども、30年前40年前の、
はい、
音を感じてもらいたかったらレコード聞きに来てくださいとよく言ってます。はい、この番組のテーマソング、ちょっと懐かしい、あれジョージ・ベンソンの曲ですよね。
あ、
はい
はい
はい、私もよく聞いてました、レコードで、はい、
素晴らしいですね、
うん、ええー、なと思って、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
ね、そういった小さいこだわりにも気づいてる
だけ小さいこだわり、
はい、ありがとう、はい、はい、じゃあ、はい、本当今日は阪神の話もこう、ね、はい、市政クラブの話も、はい、あとお仕事と、あとレコード、
はい、
趣味のレコードの話と話、
はい、
いろいろと本当たくさんの話題を、はい、提供してくださって、
いえいえ、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
ハッピーボンバー、ボンバー、
はい、というわけで今日は有限会社ビッグフィールド、代表取締役の大畑明人様にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、30分間、は
い、そうですね、あっという間でしたね、なんか取り留めのない話になってしまいましたですけども、
はい、
久しぶりに今度5月16日に甲子園行きますので、
うん、
皆さん、はい、 はい、阪神ファンの皆さん、
はい、
16日甲子園で会いましょう。
はい、素晴らしいですね、はい、4万8000人の皆様、はい、ね、大畑さんと、はい、もう再会をですね、
はい、
会えることを楽しみにしててください。はい、この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ7Sよりお送りいたしました。それではまた来月お耳にかかりましょう。さよなら、ありがとうございます。
さよなら。